STB ラジオ
アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は新日高町静内出身、菅原克義さんです。今日の放送はレッスン10、
さよあから、
おかゆを作る1、種類の説明をお送りします。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか。新日高町の菅原克義と言います。私は新日高犬協会で事務局をやっております。
いらんからって。皆さんこんにちは、アシスタントの渋谷もなみです。さて、アイヌ語ラジオ講座の講師として11年ぶり3度目の登場となっています菅原先生、はい。今年度始まりまして3ヶ月目になりましたね。
そうですね、
こう初夏になりましたね。
私にはちょっと札幌の気候は暑いぐらいです。
あ、そうなんですね。
もうあの真夏に感じてます。
はい、静内はそれほどやっぱり涼しい、ね、ところなんですね。
かなり涼しいと思います、比べると。はい、
さあ、はい、皆さんからもいろいろ感想などをメールをいただくこともあるんですが、今日はこんなメールが届きましたのでご紹介したいと思います。はい、東京都からいただきました、ゆうみさんです。
はい、
菅原先生、もなみさん、こんにちは。
こんにちは。
私は昨年度からアイヌ語ラジオ講座を聞き始めました。以前もメッセージありがとうございます。そうですね。はい、今年度はアイヌ料理がテーマということで、料理は文化が詰まったものだと思っているのでとても楽しみです。放送を復習しながらレッスン2、3の手順に沿ってチェプオハウを作ってみました。
あ、素晴らしい。
身近な材料なので味の想像をしていたのですが、想像以上の美味しさでした。味付けは味噌にしました。家族もとても喜んでくれたので嬉しかったです。今度は塩味に挑戦してみようと思います。ありがとうございました。これからも放送を聞いて作れそうなものは作って、楽しんでアイヌ語を勉強していきたいと思います。いただきました。
味噌味ですか。
味噌味、はい、先生の親しんだ味噌味ですね。
そうですね、はい。多分塩味の方もですね、私食べたことありますけれども、そちらはそちらでまたやっぱりさっぱりしてますから、ぜひですねそちらの方をまた挑戦していただきたいと思っております。
写真も添えていただいたんですか、先生。
はいはい、
もう素晴らしい出来ですね。
うちの釈迦院法要塞で出しているものと、変わらない見栄えでですね、非常によくできていると思います。はい、これもそうですね、ちょっとお決まりの言葉で、ピリカですっていう言い方をしたいと思いますね。
ピリカです。
はい、
はい、こういった嬉しいメールが届くと、こう先生もねますますやりがいが、
そうですね、
やる気が出てきますね。
やる気にだいぶなってきてる気がします。
はい、ぜひ皆さんも作ってみましたよという方はメッセージお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
さて、そのように今年度は静内地方のアイヌ料理を紹介しています。
はい
はい、4月はおはう汁物、5月はカムイチェ、神の魚、鮭のことですね、はい、料理を紹介してきましたが、
はい、
6月は、
はい、
どんな料理になるでしょうか。
そうですね、詳しくはこの後です。
はい、
はい、
それでは今週も参りましょう。
はい、
ウトラのアリヒキアンロー、一緒に頑張りましょう。
6月のテーマはさよあからです。この言葉を分解しますと、さよがおかゆ、あからがそれを作るということで、おかゆを作るという意味になります。
6月はおかゆなんですね。
はい、はい、アイヌにとってですね、日常の一般的な食事は、これは4月5月も繰り返し言っておりますが、おはう汁物、そしてさよおかゆ、ラタシケプ混ぜ煮料理、この3点これを作るのがですね、基本となっていました。
はい、
さよはですね、現代の一般的なおかゆとは違ってですね、どちらかというと現代のおむゆに近いかもしれません。食べるというよりもですね、どちらかというとすするような形で食べられていたというふうに聞いております。またですね、おはう汁物や、鮭と同様に、さよにもですね、実はいろいろな種類があります。 美味しく感じるもの、あるいはですね、ちょっと独特な味がするものもありましてですね、残念なことですが、しかし現在においてはですね、作用は静内地方でもあまり作られておりません。言い伝えとして残っているような状況になっております。
そうなんですね、はい、そのさよの中身、具材がいろいろあるというお話だったんですが、はい、どんなものがあるんですか。
はい、大きく分けますとですね、穀物類あるいは野草木、これらが多いようですね。しかしですね、実は中には、筋子を使ったというものもあったりしてですね、
はい、
人によっても具材が変わるというふうに聞いておりますね。さよの種類としてはですね、私が知っている範囲のものですが、まず穀物類を使ったさよということでですね、一つは、お米、シアマム。
シアマム。
はい。お米のことなんですけれども、その他、ヒエ、ピアパ。
ピアパ。
はい。そして、イナキビ、メンクルですね。
メンクル。
はい。その他ですね、実はアワを使ったものもありまして、これはアイヌ語ではムンチロと言いますが、これらの、材料を使ったものが穀物類の入ったさよというふうに聞いておりますね。
はい。
そして次にですね、野草木、これらを使ったさよもあります。なぎなた紅樹と言いましてですね、知ってる方はかなり詳しく知ってらっしゃるんですが、アイヌ語でエントと言いまして、
はい、
実はエント茶というものが白老でも出されたりしてましてですね、
そ
のエントのお茶の材料になっているこのなぎなた紅樹、これをですね、使ったものですね。
はい。
その他、七かまど、キキンニと言いますが、これの、皮、樹皮をですね使ったもの。
あ、実ではなく樹皮なんですね。
樹皮なんですね。そしてですね、岩見人参というものもありまして、
岩人参、
はい、これはアイヌ語でウペウっていうんですけれども、
はい、
これらを使ったものもあるというものがですね、野草木の入ったさよというものになります。ただ実はいろいろ今言っておりますが、これらの材料はですね、実際に中に入れて一緒に食べるものではなくてですね、香りと味付けのためだけに使ってですね、はい、その使った野草木については、最後には取り出すというふうに聞いております。
はい、
はい。そしてですね、もう一つはトゥレプサヨっていうものがあって、これよくアイヌの、団子なんか作るときにも使うんですが、これは大ウバユリですね。
大ウバユリ、
はい、
はい、ウポポイの、はい、キャラクターになっていますね。
そうですね、はい、
トゥレッポンも、はい、このトゥレップを、
うん、そうです、
はい
はい、
モチーフにしたキャラクターですよね、
はい、このキャラクターですね。実はそれはですね、そのトゥレッポではなくて、トゥレッポンではなくてですね、その大ウバユリの方で私は言いますが、はい、これのですね、でんぷんで作った団子を入れてですね、作ったものがトゥレプサヨっていうような言い方をしておりますね。
はい、
はい。で、実はまだあってですね、先ほどちょっと言いましたが、筋子の入ったさよということで、まあ、チポロさよっていう言い方をします。
はい、
はい、これもですね、実はこうやってポッと言ってますが、特別なさよでして、要するに秋になって、鮭がですね手に入るような時期にだけ作られていたということで、結構特別なさよというふうに聞いております。はい。で最後にですね、これもこれは本当に話だけしか聞いたことがないんですが、しらりさよっていうものがあってですね、
はい、
でこれは酒の搾りかす、昔アイヌの人たちはお酒トノトといって作ってましたから、それを要するに搾ったかすをですね、まあ、今で言うと酒かすみたいな言い方ですか、これはしらりっていうんですが、これをですね、入れたさよというものが存在しています。
へ、まあ、実際酒かすを使った、ね、うん、お鍋とかもありますから、
はい、
なんとなくこう汁物にも合うっていう感じがしますね、
う
ん、
という印象はありますけれども、
はい、
実はここは私も全く見たことも食べたこともないというものですね。
はい、
はい。まあ、大まかに分けますと、こういった形でだいたい5種類ぐらい、私の聞いている範囲ではですね、種類があるというふうに聞いております。
先生、
はい、
気になるのはそのお味なんですが、
はい、はい、そうですね、実は私自身はさよを食べる機会は、あまりありませんでした。家庭では作ったことがなかったものですから、聞いている範囲なんですけれども、ピアパ、ヒエですね、 このピアパサヨっていうのは、あまり美味しくないっていうふうに聞いてます。はい、実際に食べたものなんですけども、私が食べた範囲のものではですね、トゥレップサヨ、大葉よりですね、この団子を入れるもの、これ非常にですね、美味しく感じました。ちょっとですね、大葉よりのなんていうかこう青臭さもちょっと残ってるような感じがあって、それがあの、妙な味付けに感じてですね、非常に美味しかったというふうに記憶しております。さらにですね、この中ではエントサヨっていう薙刀麹を使ったものですね、先ほど野草木の使ったものということで紹介しましたが、
はい、
これはですね、とても癖が強いです。
癖が強い、
はい、
苦味があるというわけではないでしょうか。
というかですね、まあ、香り含めてなんですけれども、かなりですね癖があります。あの、まあ、エント茶にして飲んでる方もいらっしゃいますから、あのハーブの一種であるということは理解はしてるんですけれども、私自身は、まあ、ちょっと癖があるなというふうにですね感じておりまして、でもですね、実はこれ二日酔いの方に効く作用ということですね。昔の人たち結構あのそういうふうにして二日酔いを治したというふうに聞いてたもんですから、あのちょうど私もあの地元で作った時にこれを食べたんですけれども、
はい、
効果はてきめんでした。
はい、
あの作り終わって食べるところまではあの一般的に言われる二日酔いというですね症状に悩まされて、あのちょっとこのままこれここであのトイレ行きたいなみたいな感じもあったんですけれども、まあ朝の時間帯に申し訳ないですけれども、このエントサイを食べた時に直後にですけども、あのすっきりしてですね、やっぱりこれ二日酔いに効くんだなっていうのは、一番こう身をもって体験した中でですね、鮮烈な思い出が残っているということで、はい、
これは私にとっても重要な作用かもしれません。
あのぜひ聞きますので一度試してみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ちなみに、
はい、
作用というのはさまざまなこう具材、うん、種類を入れますけれども、
はいはい、
味付けというのはするんでしょうか。うん、
味付けの部分までは実はあまり聞いておりません。ただですね、私が作る、まあ、私が地元で、教室や中で作るものについては味付けないとですね、現代の人ですから、ちょっと 塩味をつけるとかそういうふうにしてやっておりますが、はい、
その当時は素材の味そのものであった、
はい、
そうです
ね、
そしてまたその香りでこう食べていたっていうことなんですね。
はいはい、
うん、
ということになると思います。
今日ご紹介いただいたこのサヨの中では、
うん、はい、
やはり私はエントサヨがとても気になりましたね。
エントサヨですか。はい、
ね、
多分独特な味なので、でも食べてみた方がいいかなと思います。はい、
このサヨの作り方はまた来週ということになるんですね。
はいはい、そうですね、来週はレッスン11、サヨアからカッコにおかゆを作るです。
来週は何のおかゆでしょうか。
はい、来週はですね、トゥレップサヨになりますね。
大葉ユリのサヨですね。
はい、そうですね、私の一番食べやすいと感じたサヨです。
でんぷんで作ったお団子ですから、
はい、
こうなんとなく私たちにもこう馴染みやすい味かもしれませんね。うんうん、
はい、だと思います。
はい、ぜひ皆さん来週もお付き合いください。アイヌ語ラジオ講座のテキストは STB ラジオの番組ホームページからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。ホームページでは過去の講座の音源を聞くこともできます。菅原先生、
はい、
やいらいけれありがとうございました。
はい、やいらいけれ、やいてぱれのおかやん、気をつけてお過ごしください。
やいてぱれのおかやん。